ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息古橋和久の学びカフェ、今回は第80回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今年もですね、
はい、
あとポッドキャストの放送あと2回ということになりました。
はい、
はい、もうそろそろ冬休みに入る方も多いかなということで、冬休みにぜひ使っていただきたい勉強法の一つ、
はい、
フリータイムの活用について今日お話伺っていきたいと思います。
いいですね、フリータイム、はい、いいですね、はい、語っていそうで語っていなかったフリータイム。
そうなんです、はい、フリータイムって聞くと、まあ、自由時間っていう感じで、
はい、
思うんですけれども、これはスケジュールを立てる中で使うものということでいいですか？
そうですね、
はい
はいはい、スケジュール立ての中で使う手法、
はい、
です。
具体的にはどういうふうに使うんでしょうか？
これですね、勉強のスケジュールを立てるじゃないですか、
はい、
何時から何時に何の勉強を何使ってどんなことやるのかって立ててって、うん、でそのスケジュールの最後の方にですね、フリータイムっていう時間を30分とか10分とか15分とか人によっては違いますけれども、はい、スケジュールの最後にフリータイムを確保する、
はい、
あらかじめ確保する、
はい
はい、こういうやり方です、
はい
はい、でここで何をするのか。
そうですね、
そこですよね、
はい、
スケジュールを立てた中での最後の時間に置いているわけだから、その前の時間帯には何時から何分に数学の、何の教材を使って何ページの何をやるのかって書かれてるわけなんだけど、
はい、
まあ、大概がちょっとずれるんですよね、時間が、
うんうん、
決めた時間通りにできなかったっていうのが大概なんですけども、はい、でもスケジュールは決めたので、ずれたまま進めると最終的に全部おかしくなってしまうので、
はい、
もう時間でもう切るしかないんですよね、
うんうんうん、
全部できてないけど、まあ、もうしょうがないって切るしかないですよね、はい、でまあしょうがないって切られたものを最後のフリータイムの時間にこなすんです、
はい、
それで最終的に予定していた勉強を全て終える、
うんうんうんうん、
はい、
はい、
これがフリータイム
これがそうですね、
うん、
はい、フリータイムをこうそこでこううまく自分がスケジュール通りにできなかったものを、うん、やる時間っていう風にも使えますし、
うん、
他にもそのフリータイムっていうのは、
うん、
復習とかに使うこともできるんですよね。
そうですね、そういう使い方をする生徒も多いですね、
はい、まあ、スケジュールが通りうまくいったけれども、まあ、15分残ってる、うん、そしたらじゃあさっきやった英語をもう一度ここで振り返って定着するようにしてみようとかっていう風にも使える、
うん、そうですね、
はい
はい、さっきの英語の文法、
うん、
予定してたことは一応やったけど内容がねいまいちよく分かってないんだよね、
うんうん、
って思ったとするじゃないですか、
はい、
それを最後のフリータイムにもう一回振り返ってみよう、
うんうん、
っていうふうにして取り組むんですよね、
はい、
でそうすることによって理解が深まり、あ、そういうことだったのか、あ、分かった分かったで終えられるんですよね、
うんうん、
そういう使い方ももちろんあります。フリータイムはあらかじめフリータイムの時間にすることを決めないっていうことです、
はい、
その場現場判断です、
はい、でもまあ勉強をやってるとどうしてもちょっとずれてきてしまうので、うん、そのためにそれを調整するためにあらかじめフリータイムを作っておくっていうことで、そうすることによって、
うん、
こう、まあ、全ての勉強を終えられるように、
うん、
完璧にできるように調整する時間っていうことですよね、
うん、第1位はそうですよね。
第1位、
はい、第2位はその振り返りでもあった
り、あ、振り返り、うん、
第3としては予習として使う子もいますからね、はい、明日やることを、うん、今軽く予習してみようっていう感じで使う子もいます。
何でもありですね、
何でもありですね、
うんうん、
だから本当に予定を決めずに取り組む、その時間を迎えてもらいたいんですよね、
はい、
うん、でその時に直感で、あ、これやんなくっちゃっていうのが多分あると思うので、
はい、
それに取り組むと、でそれを終えて、今日のスケジュールを全て完了するので達成感が、ね、ものすごく高まるみたいなんですね。
うん、 これもしフリータイムを設けずに勉強しちゃったら、うん、なんか考えた時になんかこうすごいモヤモヤして勉強を終わることになっちゃうんじゃないかなって、うんうん、スケジュール通りにいかなかったっていうような
とかね、はい、一応やることやったんだけども、うん、分かってるかって言ったらごめん分かってないとかね
っていうことも起きるじゃないかって予想されるので、うん、そのフリータイムっていうのが本当にこうなんかつけたようにねこう何もやることは決めてないんだけども、うん、それがあることによってこう一日のこうやりたいことが最後調整できてっていうのがすごいいいなんかすっきりするような
すっきりします
スケジュール立てですよね
そうすっきりすると、うん、明日の勉強も頑張ろうっていうねやる気も出てきますから、ね、
いい終わり方ができます
よねいや本当そう、はい、いい終わり方するから次につながるんですよ、ねうんうんうん、これを冬休みの自宅の勉強の時に、はいね取り入れてもらえたんだなと思うんですよ、
ね、そうですねあの冬休みなので時間がたっぷりあるじゃないですか、うんうん、そうするとこう1日ね6時間とか、うんまとまった時間で勉強しようとなった場合は、はい、こう例えば2時間スケジュールしてフリータイム、うん、2時間やってフリータイムっていうような形で、うん、フリータイムをこうちょこちょこう入れてのスケジュール立ても OK なんです
よねもちろん OK ですよね、
はい
うんうん、OK かどうかってそもそもそこは何のためにやってるかにまたなってしまうんですけども、うん
はい
冬休み明けにある、うん、あの学習に向けて勉強しています、うん、学習で点を取れる勉強っていうことならば2時間ごとにフリータイムを入れていくのももちろん OK ですね、うん
はい
うん、要は目的何のためにかなってるかどうかが非常に重要なんですよ、ねまあ、詳しくはまたアウトカムの回を聞いていただけたらなと思います、うんうん、そうすればフリータイムはどのように使ってもらっても構わないと思いますし、
はい、
なんとねその子に合ったいい使い方がきっとね浮かんでくる出てくると思いますよ
なるほど、うんまあ、それも試行錯誤していった上で自分のこう、うん、スケジュールに落とし込んでいくっていうこと
そうですね、何のためには絶対必要ですもうそれがないとね工夫ができない
なるほど、うん、奥が深いですね勉強一つ、ね、スケジュール一つ立てるのも、う
んはいでね、だからうちの塾では、ね、スーエリシャって授業で最初必ず作文から入りますもんね
そこで
今日は何を学びにここへ来てるんだという問いかけから入りますからね何をするために勉強しているんだ、
ね、確かに、
ね、5分間っていうですまあ、そこからそれが授業の最初ですもんね
うん
でそれをきちんとさせてから入ってくるんですよね授業に、
はい、いやーなんかそのある意味自分のこの今日何しに来たかっていうこの角度覚悟を定めさせられるような作文になってるわけですね
そうそうそうそう、はい、
まあそれがあれば
それがあればそれがあればフリータイムって本当に自由に使えるので、うん、なんだろうのほほんと過ごそうと思えば過ごせるわけなんですが何のためにがないとやっぱりねなんていうかなあのほなんだ宝物にも宝石にもなるしただの石ころにもなりかねないんですよね
なるほど、
どうしても大事なんですよ何のためにやる
そうですね
そうするともうフリータイムは本当にね、うん、宝石も宝物みたいなもんですよ
そうですねただそのねフリータイムっていうのを設けておいたのにうまく使わなかったらもったいない気がしますよね、
うんうんはい、そうそうぼーっとしましたね
なるほど、まあ、そこら辺も
ちょっと危険もはらんでますね、
う
ん、
っていう一面も今見えました
自由なだけにね、
はい、なるほど、うんはい、でもあの皆さん今日フリータイムご紹介しましたので、
はい、
ぜひあのちょっと使ってみていただけたらなと思います。
うん、
はい、以上でよろしいでしょうか、
はい、意外と扱いやすいです
そうですかはい、ありがとうございました今回はフリータイムの活用についてお届けいたしました。学びカフェではリスナーの皆様からの番組への質問や感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますのでこちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。